ございます。奇跡はそんなに甘くないっていうタイトルですけどね。先日日本が誇るボクサー井上尚弥さんの、タイトルマッチで彼は人生2度目のダウンを奪われたんですよね。で終わった後のコメントがボクシングはそんな甘くないですからって言ったらしいんですよ。それを聞いていや奇跡も甘くないなと思ってですね奇跡もそんなに甘くないということで、今日はこの吉脇の三章から神様が私たちに語ってくださる言葉を受け取っていきたいと思うんです。ぜひイエス様に祈りながら私に語ってくださいと気づきを与えてくださいと祈りながらこの時を過ごしていきましょう。改めてお祈りします。天のお父様、私たちをこのように集めてくださってありがとうございます。また YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる方々も感謝します。私たち一人一人に今こんな時代だからこそあなたが語っておられるお言葉がちゃんと聞こえるように心の耳を開いてくださり、あなたの御言葉を受け取ってそれを行うものにしてください。天のお父様、人が気づこうが気づくまいが本当に 主は近い、あなたの時が近いことを思います。どうぞいわき市内のすべての教会、日本中のすべての教会が集まりを持つ中に、あなたご自身がご臨在を表してくださり、御言葉を語ってくださいますように。そして日本にいるキリスト者が心を一つにして、あなたを切に求め、この国が大変革されますように。私たち一人一人の必要もあなたはご存知です。そしてまず神の国とその義とを第一に求めなさい、そうすれば必要なものは全て添えて与えられますと約束してくださったあなたが真実であられることを知ることができますように。イエス様、あなたなしに私は何一つできません。私を強くしてくださるあなたによってだけどんなことでもできるようにしてくださって感謝します。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。はい、今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてください。皆様感謝します。やっぱり一番いいのは一緒にこう集まることですよね。顔が見えるからいいとかっていうことではなく、私たちは一緒に同じ空間にいることで何かが起こっていることをどこかで気づいてきたはずです。電話も便利です。今はテレビ電話、携帯でこう顔を見ながら話せるようになって、私よりちょっと若い方々とか、私よりちょっと年配の方々、こんなこと映画の世界でしたよね。ね、ずっとお若い皆さんはね、はあって顔して聞いてると思いますけど、やがてこう顔を見ながら電話ができる時代が来るみたいな、その未来の姿ってね、その中にテレビ電話なるものがあったんですよ。今当たり前ですもんね。まあ、そんなこと話すために私ここにいるんじゃないんですけど、私たちは実は気がつかないうちに奇跡をたくさん体験してるんですよね。でも奇跡は起こるって信じる人がどれぐらいいるかっていうと、あまりないですね。クリスチャンの中にもあまりいないですっていうか、正直に言っちゃいましたけど、今日読んでいただいた箇所で、ヨシュアがイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡った。ヨルダン川はちょっと出してもらえますかね。次の、はい、あ、見えにくいな、はい、これがヨルダン川なんですよ。でこれ、ここがこの辺りに視界があるんですね。あんまりよく見えないですね、すいません、はい、うん、これは本当によく見えないな。ここがエリコなんです。で今日の、聖書の箇所ではこのエリコに向かってイスラエルの民がヨシュアに引きられてこっち側にいたんですよ。ヨルダン川の今のヨルダンの国の方にいたんです。そこから進んできてこの辺りで宿営をした、エリコのすぐ反対側で宿営をしたっていうところが書かれてありました。でこのヨルダン川は季節によって非常に水の量が多くなる、ちょうどその時だった、つまり渡れないという時だった。そして奇跡が起こりました。ヨルダン川が突然せき止められたんです。で、はるか彼方アダムの方まで、これは1キロ以上あるんですね。こっから1キロってどれぐらいですか。で僕そういうことが好きなんで必ず地図で調べるんですよ。でミニストップから6号線まっすぐ北上していくと 平たいところが終わりますよね。橋を渡っていきますよ、橋、ね、あのちょっと手前が1キロなんですよ。 あまりよく見えないですよね。はい、不思議なことにヨシュアは民に命じて契約の箱が先に進む、契約の箱の後についていきなさい、ただし距離は2000キロ、これは900メートルぐらいです、はい、こうミニストップさんからまっすぐ行くと、なんか宣伝してるわけじゃないんですけど、右手に風生っていう中華料理屋さんがあるんですよ。あの辺りが900メートルぐらいですね。いや別に皆さん行かなくてもいいですよ。どうでしょう、何にも建物がなくて天気が良かったら、大体もしまっすぐだったらその辺り見えますよね、遠くに遥か彼方に、うん、でも今は信号とか陸橋とか道が曲がってたりとかでいろいろありますから、そんなあそこに、そこに立って、900メートル見渡すのは難しいかもしれませんけれども、私はよくわからないんですが、なぜヨシュアがそれ以上近づくなと言ったのかよくわからないです。でも神様が私たちを導いてくださるという印、契約の箱はそうなんです。契約の箱は神様の臨在の象徴なんです。イスラエル人にとって、この聖書の時代のイスラエル人にとって、契約の箱、それこそまさに神我らと共にいますということの象徴だったんです。というよりも神様の臨在だったんです、契約の箱が。でその契約の箱が神様の臨在の象徴ですから、誰かれとなくそこに近づいたり触ったりしたら死んでしまうっていう世界だったんですね。これイスラエルが荒野の生活から出てきて、モーセが死んで間もない時ですよ。契約の箱はまだ新しかったんです。20年経っていたかどうか分かりませんけれども、ダビデの時代、それから何百年も経って500年以上経ってダビデの時代に契約の箱に触ってしまった一人が死んでしまったっていう記事が書いてあるんです。本当に、はい、でこれは私たちには理解が難しいかもしれないんですけれども、神様の象徴、神様は私たちが軽々しく扱われる方ではないんだっていうことをはっきり示しているわけです。でそういう話をしていきます。なんかこう違和感を覚えませんか。私たち大丈夫なんだろうかっていう、全てが変わった転換点がイエス様なんです。イエス様が来られるまでの時代は神様は聖なるお方で、私たちが軽々しく近づくことができない、なぜなら私たちは罪を持つ人間だから。罪というのは犯罪者だということではなくて、私たちのうちに神様に反抗する心がある、神がいるなんてと思ってしまう心がある、その心があるだけならまだしも、実はその心が根っこになって、そこからいろんなものが出てきてしまう。よく日曜学校で言われるのは嘘をつくとか人のものを盗むとかっていうことなんです。でそういうことは確かに罪の行いなんですけれども、罪の行いはどこから来るかというと、神なんかいない、私が何でも決めるのだというその心から出てるわけです。私が何でも決める、私の勝手ができるの、私がやりたいことをやればいいんだ、私は何の迷惑も人にかけないと思ってる時点で 大変な迷惑になってるはずなんですよ。もうずっと昔ある会社の社長がと私は話していたんですけど、俺も妾を持つぐらいの財力が欲しいとその社長は言いました。妾持ったところで誰にも何にも迷惑をかけていないわけだからって言ったんですね。で、僕はその時は何も言わなかったんですけど、奥さんの気持ち全然考えてないよねって、迷惑、何の迷惑もかけていないと思うっていうことがすごく不思議でした。自分の考えを中心にするとそういうことがまかり通るわけです。で、私たちは人間は基本的に自分中心なんですよね。どう思いますか？そうですよ。赤ちゃん見てください。私がせっかく笑って、ね、喜びを表現してるのに孫は泣き出すんです、私の顔を見ると、ね、
どうでしょう
許して使わせろでもあの私は決して諦めることがありませんから、やがて手なずけていくんですけど子供たちも赤ちゃんほど自分勝手な中心ないです、あの存在ないですよ。全部自分中心。それは大人になったらなくなりますか？なくならないところは問題なんですよね、はい、隠してるだけなんですよ大人は。で、世界中にいろんな問題が起こっていく、社会の中にもいろんな問題が起こっていく。で、そういう罪を持つ人間が軽々しく神様に近づけると思うなというメッセージが旧約聖書を通して流れているわけです。いろんな宗教があって、いろんな宗教のやり方があって、こうなんかね、ガランガランってやって手を合わせるとか叩いたりとか、それでだいたいコインの中でも価値が低いコインをこうお賽銭箱に投げ入れると、いやいや、それがいいと思ってるんですよ、人、たくさんの人は、はい、5円とか10円で奇跡が起こってたら世話がないよな、しかし奇跡はそんな甘いもんじゃないんですよ実は私たちが生きているのは奇跡なんですよね。どう思います？もし私たちが自分で生きてると思ったら大きな間違いですよ。呼吸は自分で決められないですから。今もう無呼吸症候群というのは多いみたいですね。寝てる間に呼吸が何回も止まってしまうみたいな。私たちは気づかないうちに奇跡の中を生きてるんです。そしてその私たちに必要なのは、奇跡が奇跡ではない神様とつながることなんです。私たち人間は奇跡と呼ぶんです。さあそれでは皆さん、奇跡って何ですか？皆さんの定義をお聞かせください。奇跡、
不思議な出来事。
不思議な出来事、その通り辞書にそう書いてあるんですね。不思議な、人間の理解が及ばない不思議な出来事って書いてある。不思議な定義だなと思いましたけどね。何か別の定義はございますか？ないですけど今のは奇跡的だった気がする人間には理解できない、人間の考えでは起こらないだろう、起こるはずがないと思うことが起こることが奇跡ですよね。
じゃあ起こることを期待していたら奇跡じゃないの？
いや奇跡ですよ。人間が理解できない、人間には起こせない、ね、それが起こってしまうことが奇跡ですから、はい。で、私たち別に奇跡を求めて生きるわけではないんですよ。もう奇跡の中を生きているんです。私が息をしている、こうやって元気に動いている、全く次の瞬間わからないって言ってしまえばそうなんですよね。でも私たちは当然明日も大丈夫だろうみたいな思いをどこかに持ちながら生きてきてるんですよ。そうしないと病気になっちゃう、精神的に でもそこで立ち止まって、あ、自分がこうして生きているのは生かされているんだという思いになり、じゃあ自分を生かしていてくれるのは誰なのか、あ、それが神様なのだという謙遜さを持つところから、実は奇跡がもっと起こっていくっていうと、何でしょうね、その人生が始まるんです。今日の記事でイスラエルの民がヨルダン川を渡るときに、ヨルダン川がこうせき止められた。彼らがいたところから1キロ以上上流で水が城壁のようになった。だ、下流は全部、まあ、乾いたかどうかは別にして、水がなかったので人が渡れたわけですね。で、私ね、なんでそんな1キロ離れたところまでする必要があったのかなと思ったんですけど、それは私の愚かさなんです。300万人の民が渡るんですよ、ね、10メートルの幅だったら何時間かかりますか、何日かかりますか。神様がなさることはいちいち素晴らしい、いちいちちゃんと先の先まで考えておられる。で、ここで私たちが受け取っていきたいことがいくつかあります。私たちは基本的に人生、自分が通ったことのない道に向かっているんです。基本的に、つまり明日のこと分かんないんです。私たちは明日というのは自分が経験したことのない日なんですよ当たり前のこと言ってるんですけど、でもそうなんですよ。自分が経験したことのない一日に向かうときに、私たちは何も考えずに生きてんじゃないですか。明日どうなるんだろう、目が覚めるんだろうか、歩けるんだろうか、道があるんだろう、自動車が動くんだろうと思ってる人は病気になってるでしょ。で、私たちはそのぐらいにほぼ意識しないぐらいに明日に向かっていてちょうどいいんですけれども、病気にならないので、けれども、いや、これは私が通ったことのない道だから、私には導き手が必要だと思って生きることができるんですね。その導き手が神様なんですよ。だから、私は明日のことは分からないけれど、私の明日をちゃんと手の中に持っておられるこのイエス様におすがりしていけば大丈夫というふうにいきましょう、ずっと言ってきてるわけです。私たちはそれをしているわけ、しようとしているわけです。で、これがあるかないかっていうのは人生すごく大きいです。その時に私たちがおそらく必要なのは、イエス様の背中に顔をくっつけることじゃないんですよ、ね、そうすると見えないんです。イエス様、私たちがイエス様が行かれる方向をちゃんと見るように願っておられる。だから契約の箱、すぐ近くに行くと先が見えなくなる。でも先を示してくれている契約の箱に従いなさいっていうのが、ヨシュアを通して神様が語られた命令だったんです。900メートル先、民と箱の間に900メートルがある。見えるか見えないかと、よーく目を凝らさないと見えないです。私たちは神様が導いてくださるっていうことを何度も聞いてきて知っています。でも、その神様が私たちをどのように導かれるかとなると、あんまりよく分かんないっていうことがね、クリスチャンでもありますよね。目を凝らして、神様はどの方向に私を導いておられるのか求めていくことが大事なんです。 わざわざ難しくしてるんじゃないんですよ。求めたら得られるっていうのが約束なんです。求めないから得られないのだと聖書は言っているんです。私たちが何を求めるかが大事なんです。自分の欲の満たしを求めることは、別に神様はそれで私たちを罰することはないでしょうけれども、でも神様が私たちに言っておられるのは、求めるべきものをしっかりと求めなさい。神様の国と神様の義なのだ。つまりこの世界が神様の願っておられる通りの世界になっていくことを求めなさい。それこそが私たちが大変革と呼んでいるものであり、それこそがいじめもなくなり、自殺もなくなり、家庭内暴力もなくなり、不公平がなくなり、政治の腐敗がなくなり、教育の腐敗がなくなり、メディアのものすごい邪悪がなくなり、私たちが人間らしく生き生きと微笑みを持ち生きていくことができる。弱っている人がいたら当然助ける、助け合う。そうして人間の素晴らしさを通して神様の素晴らしさが表されることなんです。私にはそれこそが神様の国なんですよ。私はそういうふうに受け止めているんです。そして皆さんにもそう受け止めてほしいと思ってるんです。神様の国を求めるっていうのは、教会に人がいっぱいになることを求めることじゃないんですよ。そうではなくて、世界が、私たちの住んでいる町が、地域社会全部が神様の願っておられる通り、人間の素晴らしさが表されることで、神様の素晴らしさが表されることなんです。だから私たちが祈る必要があるんです。自殺をなくしてください、いじめをなくしてください、不公平をなくしてください。だから私たちは国のために祈り、天皇陛下のために祈り、首相のために祈り、政治家のために祈るわけです。クリスチャン当然なんですよ。でも往々にしてなんかクリスチャン教会のためだけ祈るということが起こったりするみたいなんですけど、私たちはそんなことは求めません。日本がそのように変えられることは奇跡中の奇跡だと思います。今のままの状態で続いていったら日本はやがて滅びる。私だけ言ってるんじゃない、たくさんの人が言ってます。日本はとんでもない状況ですよ。日本人が悪いんじゃないと思います。でも政治は悪い、悪いって言っててもダメなので、割り算になるので、割り掛け算になるというのはどういうことか。言葉をかけることですよ。神様に、神様、この国をお救いください、何とかしてください。でその時に神様は私たちが簡単に解決をもらうようにはされないんです。簡単に奇跡が起こるようにすると何が起こるかと、私たちは甘やかされてわがままになり、どうしようもない子供になって、子供大人になっていくんです。私は政治家の中にはそういう人が多いんじゃないかなと思ってるんです。俗議員とか言われてますけど、もうそんな言葉も使われなくなりました。三代目四代目五代目がなんか当たり前のようになってる。5万円の年金で生活できるはずがないのに、年金5万円にしましょうとかっていう話が出る時点で、もう現実からかけ離れてるなと思うわけですよ、ね。それに対して腹を立てていましたけども、腹を立てるだけではダメだな、やっぱり神様に祈っていく、神様に言葉かけをしていく必要がある。ヨシュアは突然のように民に身を清めなさい、明日神様が奇跡を起こしてくださる。どんな奇跡？ヨルダン川は分かれる、ヨルダン川の流れが止まる、で私たちはヨルダン川を渡れるって。こんなことね、ヨシュアが勝手に言ったと思います？ないですよね、ないですよ。ヨシュアは神様から聞いたんです。神は聞いてなかったんです。リーダーは聞くんですよね。 だから皆さんリーダーのために祈ってください。一応私はこの教会のリーダーだってことになってますから、あの一応祈ってください。いやちゃんと祈ってください。ヨルダン川はせき止められました。いつそれが起こったか、契約の箱を担いでいる祭司たちの足が水に触れた時です。祭司の中に、あの契約の箱を担ぐのは4人だったんですよ。4人の祭司のうち2人が前を行くわけです。あとの2人は後ろへ行く。どう思いますか皆さん、この祭司2人のうちね、ものすごい流れで流れているヨルダン川に入っていけって言われるんです。神さん足が震えたと思いますか、どうですかね。大丈夫でしょ。そうなんです、まあ、ここはもう想像の世界でしかありませんけれども、分かりませんけど、祭司たちが内心恐れがあった可能性はあります。なかった可能性もあります。どっちにしても彼らの足が水に触れた途端にと書いてある聖書。神様は素晴らしいお方です。私たちが恐れを持つことを知っておられます。未知の世界に入っていくことに躊躇することを知っておられます。進みたくないことを知っておられます。皆さん正直に言って、あなただったら私だったらどうでしょうか。いや、ヨシュアリーダーが言った、これは神様が語られることは、明日ヨルダンの水はせき止められる、ああ神様どうぞせき止めてください、それから私は渡りますっていうのが私たちですよね。いや、民はそうだったんです。でも祭司たちは違ったんですよ。祭司たちは神様水を止めてくれたら私たちは渡りますって言えなかったんです。進んでいきなさいって言われたんです。だからリーダーシップのために祈ってください。下部リーダー会のためにも祈ってください。みんなが同じことをいっぺんにするんじゃないんです。神様はいろんな責任を分担しておられて、明らかに契約の箱と民との間の900メートル、その間にはヨシュアがいたんです。リーダーたちがいたんです。戦士たちがいたんです。それから民がいたんです。明らかに。だから、はい、
そうすると民はそんなに祭司たちよりは見えよく見えなかった。
祭司のことはほとんど見えなかったはず。900メートルですから、ね、でもヨシュアのことは見えたんです。そのヨシュアに続く戦士たちは見えたんです。私たちは知らないうちにリーダーを非難する、批判するという雰囲気の中に生きています。そうではなくて、教会、イエス様の体、本当に人間らしく生きるグループはリーダーのために祈るんです。そして神様正しい道に導いてください。そのリーダーが神様の声を聞いているのであれば信頼できるんです。そのリーダーが自分勝手をしているのであれば祈らなきゃいけないんです。そういうリーダーについていきなさいってことではないんですよ。ここは難しいところなんですけど、全ては信仰なのです。私たちは信仰とはどんなことなのか、信仰を持って生きるとはどういうことなのかをこうして集められるたびにいろいろ受け取ってきたんです。私はだから信仰とは神様とつながることだというふうに表現してきました。信仰とは自分が何かを努力してすることではないんです。神様が私たちを招いていてくださる、その神様の招きに従います。神様あなたにつながります、イエス様あなたと一緒に生きています、生きますということが信仰なんです。それを続けていくことが信仰の成長です。 そしてその結果実が結ばれていくんです。その実は私が頑張って作り出すものではなくて、イエス様とつながっている時に私を通してイエス様が働いてくださって生まれさせてくださるものなんです。私たちが食べてきたものが私たちの体になってるんですよ。でしょ、食べてる時はそのこと意識しないですよね。いや、私時々するんですけど、でもこれはやがて私の50歳の時の体になる、そんな風に考えて食べる人いませんよね。いや、しなくていいんですよ。でもそれは命の断りなんです。受け取るものが自分を作っていくのです。イエス様とつながり、イエス様から受け取っていくものが自分を作り変えていくんです。そのようにして私たちを通して神様がこの世界を作り変えようとしておられる。それがキリストイエス様の体、教会と呼ばれるものです。エクレシアです。だから私たちは信仰に招かれていて、信仰から信仰に進むように神様から求められているんですよ。信仰は私が定期的に礼拝会に出席することではなくて、毎日の生活でイエス様と共につながり、そしてイエス様の御声を聞き、時にはこんなことできませんということをやらなきゃいけないことなんです。この建物は奇跡の建物ですと私は何回か言ってきました。そうなんです。2009年の12月、次の週はクリスマス礼拝会っていう時に、私たちがそれまで使っていた街道が焼けました。お隣の火事です。類焼ってやつ。もうそういうことを通して学びますね、いろいろね。日本語も学ぶし、いろんなことが分かってきます。突然建物がなくなったんです。使えなくなった。でも火事になった次の朝に聖公会の司祭だった先生が来てくださった。いや、先生大変なことになりましたね、うちの街道使ってくださいって言って、でお城山にある聖ミカエル改修と呼ばれていたところの建物を無料で使わせていただきました。6ヶ月間、その間に私は知らなかったんですけれども、当時私たち教会のメンバーの一人だった山本翔平さんのお父さんが1週間入院した後で61歳かで突然亡くなりました。火事の4日前のことです。翔平さんはお父さんのビジネスを全部相続しました。弟と一緒に。その一つがこの建物です。他にもありました。で、翔平さんがこの建物を教会に買ってもらえたら、教会に買ってくれたら自分の願いが叶うっていうようなことを小野泉さんを通して伝えてくれました。その時に私は無理、絶対無理思ったんです。何度か通りかかっていたので、その話が来た時に改めてこの前を自動車で通ったの。その時に思った、無理でかすぎ高すぎ。私はその時まで保険金が、まあ、せいぜい2000万だろうから、神様2000万円で買える建物を与えてください、時々縁石に乗り上げそうになりながら、あちこちキョロキョロしながら運転してたんです。何千万もすると無理と言った途端に、思った途端に神様が語られた。私の心に逆らうのかって。だから神様はこの鼓膜の振動で語ることは私にはない。一度だけありましたけど、本当にはないんです。でも思いの中に神様の声が響いてくるんです。神様はあなたに語っておられます。私たちは神様の声を聞くことに慣れていないんだろうと思うんです。 だから分からなくなる。で、神様の声になれる方法は聖書を読むことです。そしてこういう集まりの中で、神様あなたは何を語っておられるんですかと言って聞き耳を立てることです。神様今お語りくださいと言ったら静まって、すっとその時にどんな思いが来るかを受け取ることです。自分の思いかもしれないんですよ。自分の思いなのか神様の思いなのかを見分ける規範が聖書だから、聖書の言葉をよく知ることなんです。神様はどのように語られるのか。預言者は神様の声をはっきり聞いていました。私たちは、まあ、おそらくそうは言えないだろうと思います。しかし神様が語られる時には疑いもなく、これは神様が語られたと分かります。そのために聖書を読み祈るので、そのために祈る時に言葉をベラベラ出しすぎないことなんですよ。言葉をやめて神様に聞くことなんですよ。神様お語りください。もし神様の声を聞きたいと思っている人がいたら、みんなそうだと思いますけど、まず聞いてください。神様あなたは私のことをどう見てるんですかって。いいですか。神様あなたは私のことをどう見てるんですか、こうですか、ああですか、違うんですかって言っちゃダメなんですよ。そう、余計なこと言わないことなんですよ。どう見てるんですかって、あとは聞くことなんです。待って、でその時にね、お前はクソ、こういうことはあまり聞いてお前はうんちだっていうのは神様は絶対言わないです、ね、そういうことは思いがもし来たらそれは悪魔なんです。でも神様ってあなたが呼んでるんですから、神様は語ってくださるんです。もしかしたら大好きだよ、あ、神様私のことを大好きなんだって受け止めて感謝すること、今のままでいいんだよ、神様ありがとうです、感謝することです。そのようにして神様の声を聞いていくんです。とにかく私は私の思いに逆らうかって言われたので、反するかって言われたので、ハッとさせられて、もうこれしかないんだと思いました。そして思いました、このでっかい建物の7000万とかってのは、まあ結局はもう翔平さんが本当に犠牲を払って6000万で私たちは買わせていただいたんですけども、でもやっぱり銀行からの借り入れが必要でした。で私は思いました、こんなこと、この建物を買おうって言ったら、当時教会メンバー30人ぐらいだったんです。みんないなくなるんじゃないかなって、こんな借金するの嫌ですよ、私だって嫌ですよ。でも神様に言われたらやるしかない。この年で62ぐらいでしたこの年で就職なんかできない、コンビニのアルバイト3つぐらい掛け持ちしなきゃいけないかもしれない、もしかしたら過労で死ぬかもしれない、まあね、大げさですから人間は思いましたよ。でももう しかしやるしかないなと思ったんですよ。で結局総会で皆さんにお話したら、あの皆さん残って9人だけ去っていきました30人のうち9人だけって言ってるんですけど、でもみんな去っていった人たちも今も良い関係、仲がいいですよみんなね。そこから始まったんです、銀行の借り入れ。普通は3ヶ月で答えが出るところ9ヶ月かかりました。これも神様がなさったことだなと思います。支店長ももう困ってしまってましたね、おかしい、こんなに長くかかるはずがない、震災の前ですからね。でもね、そしてやっと支店長が明るい声、いやーローンが下りましたって言ったのが2011年3月4日です。 震災の1週間前、さあこれから見積もりを取ってって言ってる、そんな見積もりの身も出てこないうちに震災が来ました。私たちは今もローンを払っています。でも不思議なことに毎月払えてるんです。これ奇跡なんです。皆さんはどう思われるか別にして、私には奇跡なんです。そんな人数が多いわけでもないですよ。すいません、私のせいですけどね。でも皆さん祈っていきましょう。神様は必要な奇跡は必ずしてくださると心の中で受け止めていきましょう。これが神様に信頼することなんです。神様は私にお金のことは心配するなって言われました。でも心配したんです。ローンを払えなかったらどうしよう。いや、いやそんな冷たい目で見ないでください。思ったっていいでしょ、別に不思議はないでしょ。その時に、あ、ごめんなさい神様、あなたが心配するなって言われました、私はもう心配しません。潔いですよ、ね、でもやっぱり考えちゃってるんです。また考えてるんですよ、ローン払えなかったらどうしよう。4回繰り返しました。その都度私は神様ごめんなさい、あなたに丸投げします、考えません。4回目に行ってからはその思いは来なくなりました。払えなかったらどうしようと。皆さん諦めてはダメです。最後まで神様を信頼する道を取ることです。そうしたら必ず平安が来ます。そして神様は見事に見せてくださいます。一発解決があったらいいなと思うことしょっちゅうありますよね。つまり簡単に解決してほしい。でもそれでは私たちの成長がない。神様、私たちが信頼して神様についていくことを願っておられる。神様についていくっていうことは神様に一番近くにいるリーダーについていくことなんですね。リーダーの責任は大きいです。しかしヨシュアは神様からの声を聞いてはっきりと宣言しました。ヨシュアが民に、明日主が奇跡を行われる、ヨルダン川がせき止められるって言った時に恐れはあったでしょうか、心配はなかったでしょうか、どう思います？分かんないですね。心配はなかった、さすがです。言う前は心配したかもしれない、言ってる時点では心配なかったと私も思います。どうしたら心配がなくなるか、神様が語られたと分かっているからです。神様が語られたから間違いないんです。でもね、悪魔ってやつがいてね、言ってくんですよ。なんて言ってくると思いますか？いや、本当に神様言ったのかいって言ってくんです。本当に神様が言ったのか、お前の思いだろうみたいに、そういう時はね、知るかっていうことです。お前に何が分かる、主は語られた。民はそういうヨシュアの気持ちは分かんなかったでしょう。しかし一人の人が神様に従順になっていくことによって民全体が救われるというのが聖書のメッセージなんです。その一人の人というのはイエス様です。イエス様は神様に最後まで、死に至るまで従順であってくださったので、私たちみんなが救われているのです。奇跡の人生を生きているのです。神様が 私たちに奇跡に奇跡を 次々と起こしてください。いや毎日奇跡の連続、そこに気がついて神様に感謝していきましょう。奇跡は起こることではないんです。実は厳密に言うと奇跡は神様が起こしてくださるものなんです。神様は奇跡がないんです。神様には全部当たり前なんです。でも神様は私たち人間の目には不思議だと見えることをしてくださる。神様は今も奇跡を起こしてくださるお方なので、今日私たちは生かされてここにおり、この建物を私たちに与えられた私たちの建物として使っています。だから私は確信できる、神様はいわきを変えてください、日本を変えてください。証拠はどこにある？証拠はありませんよ。証拠があったら信仰じゃないんですよ。しかし印はあるんです。神様は印を与えてくれるんです。私にとっての印、それは今の日本で小さな祈りのグループがあちこちにでき始めていることです。 2,3 人のグループです。私はそれを聞いて胸が熱くなりました。ああ神様は日本を大変革しようとしておられて、もうすぐそれが起ころうとしているのだ。だから皆さん期待して祈りましょう。神様あなたはこのいわきを変えてくださるんですね。ありがとうございます。どうぞそれをなさってください。私から始めてください。2人3人が神様を求め祈って、他の2人3人のノンクリスチャンを招待して、その祈りの輪が広がっていき、1年したらノンクリスチャンだった人たちがまたイエス様に従うものと変えられて、他に2人3人のノンクリスチャンを招いていく。これは言うのは簡単です。それが起こっていくのは神様によります。私たちが神様を求めてそれを始めていくならば、それは起こっていくんだと信じています。ヨルダン川をせき止められた神様は今も生きておられるので、敵の力、不可能と思える状況をせき止めて神様の働きを進めてくださることを信じます。お祈りします。天のお父様、あなたの御国がこのいわきに表され、あなたの義がこのいわきに表されますように、そのためにあなたのものとされているキリスト者、いわき市内のすべてのキリスト者にあなたが触れてください。私たちの思いを作り変えてください。聖霊様によって思いが新しくされ、心一つにして祈り求める中で、あなたの奇跡、この町の大変革が、この日本の国の大変革が起こりますように。天皇お父様、天皇ご夫妻をお救いください。ご家族をお救いください。石破茂首相は4代目のクリスチャンだと言っています。どうか石破首相があの RPG リバイバルの祈りを読みますように、そしてあなたに切実な思いで祈り、あなたが答えてくださるその御声によって首相の任を果たしますよ。国会議員、内堀雅夫福島県知事、県会議員、内田博之いわき市長、市会議員、皆さん、行政に携わる方々、教育に携わっておられる方々、あるいはビジネスの方々、メディアの方々、どうぞ神様、あらゆる分野においてあなたが触れてくださるので、作り変えられた人々が、イエス様により新しくされた人々がこの地域を、この国を 人間らしさにあふれ、あなたの栄光が輝く場所へと変えてください。あなたの皆が上がられますように、エルサレムに平和が来ますように、インド・パキスタンに停戦条約が結ばれたことを感謝します。あなたは一人の人、一つの国を用いてくださいました。どうかもっと私たちがあなたを信頼しますように、私たちを平和を作り出すものとしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Thank you. りします。天のお父様、あなたが私たち一人一人を人間にしてみれば奇跡の力で作ってくださいました。ありがとうございます。そして今週、先週誕生日を迎えたスラビック兄弟、ウクライナから難民としていわきに来ていますが、あなたがここまで支えてくださってありがとうございます。父様、これからの道もあなたが導いてくださって、兄弟に祝福を表してください。その祝福が満ち溢れてたくさんの人々に流れていきますよ。健康も支え、必要のすべてを引き続き満たしてください。14日にはザービチからが誕生日ですから感謝いたします。あなたがここまで彼を導いてください、祝福のうちに今保っていてくださることをありがとうございます。今年は大きな変化が起こりますけれども、どうかあなたが引き続き、いや今まで以上に鮮やかにはっきりと語ってくださって、あなたの御声によってダビチからを導き、あなたの祝福ご栄光を表してください。どうかあなたの御声がはっきりと聞こえ、従うことから表される多くの祝福が多くの人々に臨み、あなたの皆が褒めたたえられますように、健康を祝福してください、経済を祝福してください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。